な日はこたつでみかんとボードゲームだよね。一緒にボードゲームしよう。オラバだ。
はい、始まりました、オラバド。今回はなんとゲームデザイナーサミットボリューム10。イエーイ。多いなこれ、今日すごいね、すごい人数集まっちゃった。はい、今回はですね、また人気企画帰ってきましたよ。ゲームデザイナーの皆さんにお集まりいただきまして、ゲームを作る上でのね、苦労とか嬉しかったこととか実際の手応えなんかをね、紐解いてここで言えることをバンバン言っていこうと。まあ、今回何人、これ何人いる今？
8、9、10。
あら、私入れて10ですか。あら、すごいですね。もうこの時点で多分リスナーの人もピッて止めましたけどね。それでも聞いてもらえたらなというところで自己紹介ですけれども、まずはこの方どうぞ。
はい、よろずや楽団の三条馬聡と申します。
お世話になっております。
お世話になっております。
代表作は
一番長通ってるのは、あなたを知らないあなたの隣人、
あなたを知らないあなたの
隣人でございます。
お世話になっております。
ありがとうございます。はい、BG ラボの加藤と申します。
あら、 BG ラボさん初登場。
はい、
あれ何を作られましたか。
一番有名なのはトマトマトです。
出た、トマトマト。おー、重みがあるな。はい、その隣どうぞ。
はい、つれづれ愚者の野沢国です。
やったー、イエーイ。
そうだね、
イエーイ。なんだね、イエーイ、いるこれ。何作ったんですか。
はい、トライアングル。
トライアングル
ゲーム、
お世話になっております。
昔は浅草時代とかにインクルードってカード作ったり。
あー、インクルードもね、
しました。
はい、学生の頃は。
その時代が結構頑張ったやつ
で、本職は言えないよね。
本職はボードゲームのことを頑張ってます。
はい、言えません、皆さん絶対言わないでね。
はい、
はい。はい、では続いて、
タニシクラフトワークスの川崎です。
そしてタニシクラフトワークスのなっちゃんです。
あら、こう2点
やった
ぜ。はい、皆さんドキドキしてる。あ、ちょっと待ってくださいね、隣のフラットさんが緊張してます。緊張しすぎて今ちょっと余韻楽しもうとしてましたけどガチガチだったんで、もう次行っちゃおうかな。はい、お隣どうぞ。
はい、フラットと申します。ヒグユメ堂という個人サークルでゲーム作ってます。はい、
お、なんてゲームですか。
ドッテル言語というのが、2018年のゲームマーケット大賞で2時まで。
やったね。いや、素晴らしい。いや、いい結果を出しましたね。はい、今回もよろしくお願いします。はい、続いて。
はい、札幌の、クリメージのダイポと言います。
お、ダイポさん、
お願いします。
お久しぶりです。
久しぶりです。
何を作られました。
はい、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐようです。
やったー、やったね。コンパクト化して、
はい、
いや、鬼のように売れましたね。
ありがとうございます。
いや、ゲームまでも瞬殺で、はい、あー、今もガッポガッポですよね。ダイポダイポですよね。笑顔が止まらない。今回はなんとこの収録のためだけに北海道からわざわざ来てくださいまして、ありがとうございます。はい、では続いてどうぞ。
はい、エバーフォレストワークスのエイキと申します。
あら、エイキさん、これは初登場ですね。
はい、初登場でございます。
何を作られましたか。
はい、私の方では、リトルアルケミアという新作を作らせていただきました。
あら、リトルアルケミアといえばゲームマーケット2018秋で予約を取りすぎて当日分がほぼなかったという。
本当に申し訳ない。
いや、それだけ人気だったということで、ね、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、では最後どうぞ。
俺イカガエのイカです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
最近花咲かポンっていうゲームを作りました。
お、イカさんはもうこの番組出るときはね、いつも賑やかして出てくれますけど、今回はゲームデザイナー枠ですからね。
だからね、一言も喋らなかった。
それは困る。でも今回はね、できれば初登場の方々をね、メインでいじれたらなと思うので、うん、いいサポート期待しております。
努力。
はい、努力。ということで、自己紹介にね、時間取っちゃいましたけれども、どんどんと質問ぶつけていくぞ。みんな心してかかれよ。
イエーイ。
はい、ではまず一つ目です。はい、では、初めて登場してくださった方々に質問ですけれども、ゲームサークルを作ろうと思ったきっかけを教えていただきたいなと思います。では BG ラボさんどうぞ。
はい、うちのサークルはですね、簡単に言えばちょっと部活をやめることになっちゃったんで、まあノリでボードゲーサークルやってみようよみたいな感じのことを友達に話したらできたって感じです
。もともとボードゲームされてたんですか？
いや、僕は全くしてなくて、もう一人の方がボードゲームが好きでちょこちょこって遊んでたんですけど、まあその流れで作るって感じになりました。
じゃあ別に今ね学生さんでもないし。
学生です。
え、学生なの？
はい。
大学生？
大学生です。
サークルの人全員大学生？
はい。
ラボ。マジだ。
若いよ。
若いですよね。いかさんおいくつでしたっけ？
45です。
あ、でも。ダイス C 一歩手前ですからね。すごいな。はい、それで好きだからじゃあやってみようっていう。
そうですね。
もちろん BG ラボさんは他にもゲームあるんですか？
おしりとれっていう、カルタと、しりとりを複合したようなゲーム。
おー。あら、トマトマトもそうですけど、はい、結構そういったちょっとインスピレーションから入るゲームが得意なんですか？
そうですね。こうやったら面白いかなと思ったものを形にしてから作るって感じにしてます。
これでね、今もうトマトマトさんはおインクさんとゴリゴリで。
うん。ゴリゴリ。
すごい。めちゃくちゃいやらしい顔で、ね、になってますね。こいつからは考えられないぐらいいやらしい顔しましたけど。
ですね。ありがとうございます。
はい、はい、じゃあ谷倉さんどうですか？
はい。私たちはもともと、3人とも昔からの友人で、それがたまたま東京に全員集まって、集結したからなんかね、
去年ようやく3人集まったの。
去年ようやく3人集まったの。なんだろうね、このセイントセイヤ感的な。あ、でも今日は2人でね。
はい。
そう、3人、女性3人とも？
そうですね。
すごいじゃん。
一番メインで作ってるリーダーが、今日はいないんですけど、一番体積を取るやつがいて。
体積を取る。体積を取る。
一番体積
ポッチャリ系ね。
そうね、
マシュマロ系。
マシュマロ系。響きだわ。
リーダーがもう
良い。良い。いやいや、ちょっと待って、いいかさ、あいのって入れるのはいいけど、良い。どこ褒めてんの？
マシュマロがゲーム作った。
マシュマロがゲーム片言。あ、じゃあゲームデザインされているのはもう一方。
基本的にその最初の取っかかりは大体そのマシュマロが作ってくるので、今回の新作とか初めて出展するやつも。
そうですよ、ゲームマーケット2018秋でね、初出展となったわけですけど、何でしたっけ？
私たちが出したのはお花見場所取りバトルっていうゲーム。
出たよ、このテーマゴリゴリの。いいね。
どう考えてもふわふわの。
いいじゃないですか。そういうのこそやっぱゲームマーケットですからね。で、サークル始めたのは、じゃあその3人集まって、ボードゲームがもともと好きだったわけではない。
そうで、もともと TRPG にハマって、3人でクトゥルフをめちゃくちゃやってたんですけど、その流れでなんかマシュマロが、なんか、ゲーム作ってきたって持ってきて、それが結構面白そうだったので、じゃあ本格的に作ろうよってなって、
で、サイゼで作った。
サイゼ？それいつですか？
それが多分去年の
10月。去年の10月。
2017の10月？
ですね。
そっからじゃあ1年越しで出店までこぎつけて。
そうですね、地道に地道に作って。
春を狙わなかったですね。
春、なんかもう初めてすぎて、しかもボードゲームっていう世界はあんまり知らなかったので、
2年前にカタンをして、
あら、
ゲームマンを2年前にしてなっちゃんと言って、
はい、
で、あ、楽しい、アリスゲーム作ったよ、あ、マシュマロアリス。
わかりづれえよ、アリスさんね。マシュマロと呼ばれてたけど、はい、今の
マシュマロにゲーム作ったよって言ったら1週間後に作ってきたで、解こうって持ってきたから、それで、
あ、じゃあこれ面白いじゃん、作るよ。
いいですね、この流れがね。
なんか天才おるな。
実際はね、
1週間で作ってきたはないか。
でも揉まれてますね。実際私ね、3人ともお会いしたことあるんですよ。今日来てないね、はい、あのマシュマロさんにも会ったことあるんですけど、なかなかにヤバい人です。なかなかにヤバいですよ。
それはね、またいいキャラ見えましたね。
あのね、あそこにおわすね、川崎さんがですね、なんかおでんか何かをね、そのマシュマロさんに食わせようとするんですけど、もう本当に芸人のノリでも鼻のとこバーンってやったんですよ。ダッツとか
ダチョウクラブ、
めちゃくちゃ。
何クラブ？
何クラブ？タニシクラブ。
タニシクラブ。
あれちなみになんでタニシって言うんですか？
響きが良かった。
響き。
でも、生きておる。
ぶっちゃけ美味しいタニシさんっていうゲームサークルさんがいるのに、あえてそこにぶつけに行ったから。
川崎熱 てた時に決まった。
そうなんですよね。
決まった。なんで川崎さんは基本的に片言で。あ、そうですか。いや、でもそこからね、伸びしろがあるんであれば期待してますので、うん、今回も頑張ってね。
頑張る。
はい。はい、ではそのお隣、
はい、
フラットさん、
サークルを作ろうと思って作ったわけでもなくて、
メンバーは
私だけです。
あ、一人なんですね。
でとりあえず一作目作ってみて、うんうん、でそこから二作目作ろうか作らないかってしたところに、うんうん、ちょっと行きつけのお店でゲーム作ってっていう話があって、
うん、
で二作目作って、でそれ以降に行ったり。
なんか行きつけのお店って夜のお店ですか？
まあ夜は夜ですか。
夜は
ギャラリーバーが
小さいところがありまして、
でそこの人にイラストも描いてもらってます。
実際ね、大阪の方ではもうほぼ解禁じゃないですか。
4作目、
ああ新鮮になってきましたね。
大阪で5作目。
わ、すごいですね。大先輩に当たりますよね。
同期
あ、いかそう。
同期でしたっけ。
あらあら、だから活動の場で言ったらフラットさんは大阪がメイン。
そうですね。今回たまたまこちらに来れたんで。
たまたまね、ありがとうございます。はい、では続きましてのダイポさんは。
はい、僕はゲームマーケットがあるっていうのを知りまして、うん、で、そのゲームマーケットを知ったきっかけがですね、モテゲー男子更衣室。
なに、嘘でしょ。ポ
ッドキャストがありまして、
野田国さんがもともとやってた。
僕がちょっと今日緊張してここに来ています。
ちょっとちょっとちょっと先生、私の前でよく言いましたね。
モテゲーの後、コラボで始ま
りました、ね。あ、やってもうた
わ。僕はどっちも聞いて、アナログゲームの知識を吸収していきました。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
でも初体験ないって僕ですからね。
何その名前。あ、オリジンバッターみたいな。くっそ
ー。モテゲーに、ファンメールも送りましたよ。
すごっ。そら緊張しますね。
はい、緊張。
でもクリメイジ、大悟さんがいるクリメイジはメンバー何人かいらっしゃって。はい、
今5人いて。
5人だよ。
最初僕 と、謎解き作ってる先場っていうのを2人で立ち上げて、うんうん、それが4年前ですかね。はい、それで今5人に増えました。
すごいですね。
はい、
それで5人とも全員ゲームデザインをされてるんですか？
僕らはちょっと変わってて、うんうん、もう各々が好きなものを1人で作ってる状態なんですよ。
あ、なるほどね。
協力して何か作るってことをまだしたことがなくて、
うん、
だからちょっと他のサークルさんとは毛色が違うかなって思ってます。
なんか四等星さんみたいなノリですね。
あ、そうですね。うん、はい、
でもそうやってなんかこれこそ才能が溢れてますよ。ね、
溢れすぎて俺溺れそう。
なるほど。はい、じゃあ英樹さんどうですか？
はい、私の方のサークルは、まあ、職場で基本みんなちょっと知り合ったりして、でみんなボードゲームが好き。
一人じゃなかったの？
そう、実は。
いや、でも今あれね、挨拶にはなかったですけど、隣に奥さん座ってますけど。奥さんはメンバーですよね。
メンバーですね。基本はこの二人で作品、今回は誰々さんにお願いしてみたいな感じで、
アートワークとか、
はい、あとは、ボードゲーム会の仲間の知り合いとかとちょっと協力してもらってっていう感じで。
でも2018秋初出店で、
はい、
もう私実は英樹さんとはもう5年6年ぐらいの付き合い。
長いですね。
長いですけどね。金城さんっていう方と結婚されて。金城さんはもともとコラボドでもタイトルコールしてくれてましたし、あとね、ボドゲ声優っていうのでカテゴリーで収録した時にもいて、ボードゲーム全然わかんないんですって言ってたのが、今ではこうやって結婚してボードゲーム作ろうよなって。夢があるわ。夢があるわ。でもそういう人いるといいですよね、メンバーにね。あら、素敵ですわ。という、はい、もうゲーム紹介するだけでもこんだけかかってますけれども。はい、続いての質問ですけれども、ゲームデザインで独自に工夫していること、これだけは外せないという要素がある方。じゃあちょっとなっちゃんに聞いてみましょう。
どうは？
タニシクラフトワークスとしては当然、
いや、
ね、新参として入ってきた時に、
い
ろんな、聞いてる？聞いてる？急にネイティブな感じだったけど。ゲーム作られてるサークルさんがあまたあった中で、かぶらないようにしようとか、
うん、
こういう風に作って私たちのアイデンティティを出そうみたいなのなんかあったんですか？
私たちは結構世界観みたいなのを大事にしていて、ストーリー性とか、
うんうん、
その中にいる人たちが本当にいたらどんな人たちだろうみたいな、カードのキャラクターとかの一人一人の個性をしっかり考えて、
世界
観をがっつり作り込みました。
確かに、あの公式サイトで載ってたのもちゃんとそれぞれのキャラクターみたいなの紹介してましたよね。
してました。
これちっちゃ
い。してました。
ない。なんでまあルール上こうやっぱルールを優先するかこうストーリー性を優先するかみたいなところが出てきた時にルールがやっぱうまくいくことももちろん大事なんですけど、
うん、
このストーリーでみんなが一瞬でも遊んでる時に疑問を抱いちゃわないよ。
これはいい目線ですよ。
変なところで楽しみを奪いたくないので、
うん、
この世界観はナチュラルにこう楽しんでもらえるようにがっつり作り込んだ上できちんとルールが成り立つようにっていうところは考えました。
これ面白いですよね。こうシステム中のゲーム好きだと、まあそういうところを二の次にする人とか多いし、うん、そうやってゲーム作られてる方も、まあ、中にはいますけど、うん、テーマ、ノリっていうのを一番に掲げるっていうのは、うん、やっぱ TRPG から入ってるだけあるので、
アリスはシステム中だよね。
システム中
だけど、あ、ゲームデザインされている方はシステム中です
。そうですけど、取っかかりはでもテーマからやっぱり取ってきてるみたいで、次考えてるゲームとかもうんこ漏らすゲーム作り
たい。ダンプンのリズムゲー作りたい。
ダンプンのリズムゲー。
はい、ダンプンみたいな。ダンプンダンプンみたいな。
ああ、これは
マジな。うんこ漏らすのも、お前うんこ漏らしてんだろって。
隣の人がちょっと。今
タワーワードが強すぎて、タニシのマシュマロのアリスがダップのリズムゲームみたいなもんだ。
それはやっぱピークライトとしてはどうなんですか。
はそれは物を見てみない
とね。インターンはね。そうですね。18禁はダメだけど、別にね、ウンチトークも売ってましたから。
そうですね。
そうですね。いいじゃないですか。女性ならではですよね、ダップっていうのは。ならでは。
女性ならでは。人間ならでは。
人間ならでは。面白い。
強めに言うんです。
あ、でもそういう点では、やっぱり BG ラボさんもね、そういうこう、自分のテーマみたいな。システムガチガチってわけではないと思ってるんですけど。
ないですね。
うんうん。
さっきも言ったんですけど、面白いなって思ったら、もう、形にしちゃうみたいな。
トマトマトはどうやってできたんですか。
もうあの名刺のただの白い紙にトマトの絵描いてただめくって読んでったら、あ、これいけるんじゃねみたいな。
トマトスタート、トマトマトっていうのスタートじゃなくてトマトスタートなんですか。
そうですね。
奇跡的じゃない。それがなんであのマーとトーとポテトが、ポテトでもあれはオインクさんからでしたっけ。
そうですね、オインクさん。
そうですよね。今ではトマトマトってオインク印で売ってますけど、もともとはサークルで出して、
はい、
それをオインクさんがまあ目止めてくれてね、うん、どういった経緯なんですかあれは。
普通にメールでご連絡いただいてっていう。
怖くなかったですか。
すごいたくさんの会社の方からも結構言っていいのかわかんないですけど、
あ、課長
もういろんなところ
ちょっと、ご自分で編集する
んだって言えば怖かったですけど、あのちょうどあのボードゲームデザイナーガイドブックでした。
はいはいはい、はい、
あれが売られてて、
うんうん、
最初見た時は全然興味なかったんですけど、
うん、
なんかあそこに書いてあるんですよね、出版のことが。
ああ、はい、うん、ありますね。
うわーって思って買いに行きましたね。で、あ、こういうことかって言って決めました。
なるほどね。いや、こんな人気になることってあるんですね、
う
ん、
そうですね、びっくりしました。
正直私はトマトマタそこまで注目してなかったんですけど、オインク佐々木さんに聞いたらもうあまりにもバズってて、しかも自分ところとの相性は抜群だって思ったらしいんですよね、その瞬間。それで取りに行ったみたいな話で、いや、すげえビジネスチャンスって、やっぱ嬉しいですよね、それは。
そうですね。
今後もオインクさんとなんかやるとかそういうことは特にはなくて、その一作だけっていう。
そうですね。
いや、その点で言ったらね、プロポーズだって、あんだけバズって、何リツイートくらいましたっけ
?3 万5千。
いや、もうむちゃくちゃだよ。
もう一回バズったんですよ。
うん。あ、そうですね。
そっちが1万リツイート
くらい。二つ合わせたギニューと同じ戦闘。すごくないですか。
びっくりしました。
びっくりしましたね。メガネ割れるとこでしたね。
ちょっとバーンって入り
ました。そう、正直作った瞬間はそんな手応えというか、ここまで来るとは
思って。そんな思ってませんでした。なので最初は、そうですね、17の秋で、もうほんと手作りで17セットしか出さなかったです。出さなかったっていうか、出せなかったんです。
あれですね、白い箱に白月の、私買いに行ってなかったのをインタビューで覚えてます、今だ。
そう、その時もみさんに 会えなくてすごい悔しかったんですけど、はい。で、なんかすごい反響あったよっていう話だったんで、18の春でちょっとお小遣い出して作っちゃおうかなと思って。
指輪もあれ手作りで。
はい。指輪も6000個ぐらい作りました、
ね。すげーなー。
アロンアルファで。
でそんだけやってね売れるかどうかなって思ってたら、
はい、
あっちゅう間に、
はい、よかったです、う
ん、いやーしかも2018秋もねギリ間に合いましたもんね、
はい、
もう印刷が手間取って、
はい、輸送の方に時間がかかって
どこに出したんですか。
上海。
上海かー、はい、やっぱかかる。そういう話聞きますよね。うん、
ちょっと初めての海外印刷でちょっと知識も経験も。
それなんで出したんですか。値段。
そうですね、ロット数を増やすとなるとやっぱ海外の方が割安だっていう話だったので、はい、実際僕はそのまるっとサークルのメンバーにお任せしちゃっていたので詳しい話は僕はあんまり知らないんですけど。
はい、そんないろいろやってくれるんですね。
会社立ち上げたんですよ。はい、サークル
の
メンバーが。クリメージではない。
あ、その中のメンツの一人が、
はい、そうです。
起業者。
そうです。
で、そこで。何の会社ですか、はい、関係ない会社。
ゲーム関係の会社。ボードゲーを扱ったり、あと謎解き関係のイベントを打ったりとか。
あら、じゃあ神谷パパなんかも絡んでるってことですか。
神谷パパさんは絡んではまだないです。
あ、じゃあ、派閥。
将来的に絡むのかもわかんないですけど、まだ出来上がったばっかりなので。
暑いですよね、はい、北海道って本当にボードゲーム熱。ゲーさんもいるしね。
ドキドキしますね。
なんドキドキ。ドキドキしますね。攻められる、江戸からね、攻められる。
バーンってもう、信長の野望のような。
いや、すごい。ちなみにこだわりは何かありますか。
僕はごっこ遊びができるものを作りたいなっていつも。
ああ、じゃあちょっと親和性あるかもね。
そうですね。はい、僕もそういう感じ。はい、何かロールしたいっていうのが。
やったんですよ、川崎さん、プロポーズ。
あ、本当ですか。面白かった
よね。一緒にやったんだよ。
本当ですか。
めちゃくちゃ盛り上げてくれるから、ね、そして盛り上がるゲーム
です、ね、盛り上がるゲームなんですよ。
ありがとうございます、
ね、いや超うまいんですよ川崎さん。
本当ですか、はい、一緒にやりたいですね。
全国の女の心掴んでる
大手で振るな。すごいですね。はい、じゃあフラットさんどうですか、自分のサークルのこだわり。
こだわりというか、ドッペルゲームだけちょっと作り方違うんで、まあ、他のやつで言うと、
はい、
先ほどのサークルの方々とちょっと似てるところがあるんですけど、
うん、
私 TRPG やっててキャラクター作れなかった。
作れなかった。
なので、私がゲーム作るときは、まずシチュエーション決めて、
うん、
で、その中にプレイヤー放り込んだら面白くなるようにっていうのでやってます。
あ、じゃあフレーバーというか BG というか背景ってことですよね。
で、特に2作の家飲みなんかそうなんですけど、実際あれ先家で酒飲むゲームなんですけど、
うんうんうん、
酒飲んで楽しいことが何か聞いてそれに点を与えるようにした。っていう意味で言うとなんかシミュレーター的な面はあります。
あ、それでも面白いですね。なんか生活に密着で、ま、花見もそうですけど生活に密着したタイプのゲームってそういうところからできるので、うん、ファンタジーだとね、じゃあドラゴン倒すってなってもドラゴン倒したことないからわかんないけど、
うん、だからそれで一つで言うと勝利点っていうのは小さな幸せ
はいはいはい、はい、
やと思ってます、
ね、なるほど。いや、すごいですね。いや、面白い。ブーじゃない
最後、吐血して。いいか。最後にうまい、いい名言を残して。
死んじゃう。まだ始まってばっかだから。はい、じゃあ、エヴァーフォレットワークスは、
はい、そうですね。うちの方はどちらかというと、
うん
まあ、もちろんテーマも大事にしつつ、最初に考えるときは、ゲームとして何かこう、すごい簡単なところで言うとダイソーを転がすっていう行為自体はもうそれだけでちょっと楽しいよね。
ないですよね。
そこから膨らましていって膨らましていって、今回だったらば錬金術がテーマだったんですけど、錬金術だったらば、まあ、調合したりとか、採取したりとか、そういう行為自体を実際に遊んでるような気分にさせたいなっていうところからルールを
決めた。いや、これ一番難しい作り方ですよ、それは。ねえ、ダイス使おうってなった時に、はい、基本はやっぱ途中でテストプレイなりなんなりして、いや、全然面白くなんねえってなるのがパターンですけど、よく形にしましたね。
もう、作り直しは相当。
何年越しですか？
あ
嫁が今3ってやってますけど
3 ヶ月。
3ヶ月え、3ヶ月
すごい。
3ヶ月で作った。
もともとこの前に作ろうと思っていたものがあっての、で、あるタイミングで、もう一度これは全部捨てやって言って捨ててからの3ヶ月。ね、
えー
これがどう評価されるかだな。
そうですね、怖いですね。
いや、イカさんもこれ大変ですよね。やっぱテストプレイこう続けてゲーム続けていくにも、うん、もう言ってもね、イカさんも今3作出したでしたっけ。
うん
うん私がいつも辛口だから怯えておる。
すっごい長文くるから川崎長文もくれへんから。
そうだそうだ。いやでも作っては捨て、作っては捨てが基本じゃないですか。イカさんはどこから作るんですか。
まずリニョリがすごい勢いで、はい、これって物品見せるんですね。
あ、メンバーのね、リカリさんが。
あ、今回ハナ、ハナ、うん、ハナか、よーし、
物品って
コンポーネント、コンポーネント先行なんですよ。他ではないコンポーネント先行なんですよ。
こんなコンポーネント全部
すごい勢いで走ってきて、パンやったらなんか、なんかクロワッサンのなんか可愛いの作れたから、これって言われて、お、やろうって。
すごいよね。
わかりました、とりあえずシステムを載せますね。
それで乗っけれるんですからね。また気にしちゃうんで。
うちバラバラなんですよ、本当に担当が。
そういう作り方ができて、形にできる。まあ、これがやっぱゲームマーケットのうまみで、
うん、
まあ、どっかでね、そのパブリッシャーにお願いしてっていう海外のやり方ではないので、うん、出せちゃう。そしてその後評価もらえちゃう、うん。で、評価を次のゲームに活かせちゃうっていうところはやっぱりね、うん、アウトプットをコンスタントにできるっていうところはいいですよね。
うん、
なるほど。はい。では続いての質問に移りますけれども、どういうタイミングでやっぱこのデザインやめたってなりますか。ちょっとこれはね、私最近気になってる内容なんですけれども、何個か作ってやっぱこれダメだなみたいな時に何を基準なのか。エイチさんが今言ってたやっぱこれダメだなって何を基準でやめたんですか。
まあ、ソートテストプレイはしたんですけど、
うんうん、
まあ、仕組み的にこれ以上、その前のものに関してはいわゆる何度も遊ぶっていうところについて、うんうん、まあ、ここも一個クリアしたい課題として
リプレイ性ね。
そうそうそう、うんうん、なんですけど途中もやった段階で、あ、もうこの仕組みで続けて増やそうも何してもこれ以上増えんなっていうところが見えちゃったんで、もうそのタイミングで同じところでやらずに本来やりたかった、まあ、元々今回のやつは本当にダイス転がすところの楽しさっていうところとかは絶対活かしたいと思ったんで、うんうん、もうそこまで一度グッと戻しちゃって、でそこからそうですね、考え直した。
じゃあマイルストーンで戻ってから引き続き違う形にしたって、
はいはい、
心折れないんですね。
まあ辛いですよね。
辛いですよね、生み出すのは。やっぱりバカファイヤーさんが言ってましたけど、100個作って1個いいのがあるかないかって言ってたんで、うん、やっぱそういうのは苦しいと思いますけど、
うちはメンバーに1人確実に折ってくるやつがいるので。
そうですよね。嫁やんけ。じゃあダイポさんどうなんですか。
基本的にやめたってことはないんですよね。ダメそうならって思ったら一回寝かせます、
うん、あ、なるほどね、はい、作り直すではなく、
ダメそうだなって思うきっかけは、テストプレイした時に友達のその能面のような顔を見た時。これ一回頑張ってもダメだなって思って一回寝かせますね、
うん、はい、遊んでもらうメンツ大事ですよね。全員能面だった時やばいですよ、
ね、申し訳なくなって無駄な時間を費やしてし
まう。あと無駄に褒めてくるやつもダメですね。これいいじゃん絶対いいよとか言うのもね、うん、それはそれであれなんで。じゃあプロポーズはもうサクッとできたんですか。
そうですね、もうやテストプレイした日にもうみんな面白いってなったんで、これはいけそうだなってなって、その後あの単語の選定に時間かけました
ね。ああ、まあでもそうですよね、はい。いいですよね。ワードのやっぱ選出がすごく、やっぱ、ね、キッスにしてるのがやっぱ、そうキッスではなく、キッスにしてるのが最高にいい。
あの、誰がどう組み合わせても面白くなるっていうのは理想ではあるんですけど、なかなか難しいところではありますが。
幅広いじゃないですか。はい、だからさっき言ったようにちょっと下っぽくもできるし、はい、ガチにもできるし、
はい、
うちの番組に出てる新井さんっていう子は、もう必ずガチで言うんですけど、うん、大概滑るんですよ。けどそれも、やっぱ滑ってるのも面白いっていうのは、このゲームのすごいポテンシャルだなと思って、普通にカッコつけて何かをするゲームにおいて、まあ大喜利なんかもそうですよね。そういう時に、もう何言ってんねんはずみたいな、おもろっていうシチュエーションが作り出せるのは、いや、計算されてるなって思いました。
うん、
でもこれは、そんだけうまくこうトントンといって。
そうですね。つまずくことはなかったですね、完成するまで。
あらー、それは面白いですね。あ、BG ラボさんもそんなノリですか。
そうですね、うちもテストプレイして面白かったら
行こうって面白くなかったらもうこれボツだな。
これまでどれぐらいボツになりました？
50個ぐらいですか。
あ、本当に、トマトマトはじゃあ生み出すにはどれぐらいの苦労があったんですか？
あれはもう思いつきで作ったゲームなので、うん、それまでは30個ぐらいちょっとボツがあって、まあ思いついて、あ、これ絶対いけると思ってテストプレイしてみんなが OK って言ったんで、
あのオインクさん版とルールが違うのもありますけど、はい、自分らが反復した瞬間の完成度ってあれは 100% だったんですか？
いや、あれ 10% ぐらいです。
あ、やっぱそうですよね。なんか、いや、まあ、そう、失礼な意味じゃなくて、はい、単純に、あ、もうこれはこのワードで遊ばせるゲーム、早口で遊ばせるゲームとしての完成度言えば100だと思うんですけど、はい、そっからどういう風に伸びしろがあるかっていったところでちょっと閉じてるなと思ったんですよ。で、オインクさんがうまいこと味付けしたから、あー、すごいコラボでいいパターンだなと思って、あれ、良かったですよね。で、結果はでもその元のね、あの、ハンプ版自体がバズってるっていうのはやっぱそれは、それでもちろん評価なので、うん、はー、なるほど。他の30個は気になりますけどね。いや、もう。
あのサイコロ振るゲーム作ってて、
サイコロ振るゲーム作ってたの？
確率が扱えないな自分みたいな。
いや、そこで気づいたの？
確率難しすぎるんですよね。
いや、トマトマトの前が確率のゲームだったんだ。
はい、
すごいなメンバーもメンバーですけどね。
確率無理だ、トマト言おうってことってことです
ね。え、ちょっとなんか酒飲んだんでしょうね。もういいわ、トマト言うゲームで。じゃあタニシクラフトワークスさんはどうですか？
私たちもこれ初めてのゲーム制作なので、
うんうんうん、
これが実はそのサークル作るきっかけになった1週間で作ってきたって持ってきたやつなんです。
そのまんま、
そのまんまでもう走り抜けました。
あ、じゃあもう次回作に対しての思いとかあるでしょ、そうしたら。
まあ一応とっかかりはマシュマロが大体作っては来てくれるんですけど、
うん、
とにかく私たちはテストプレイをめちゃくちゃしまくって3人で、
他の人には見せなかったな。
一旦3人でずっとやってましたね。
ずっとやってて、制作か
とやっててサイゼリアで、
あら、
でこうひたすらそれでもダメだった部分を足したり引いたり足したり引いたりし続けて作り上げてきたので、うん、結構最初の状態からはまあまあ変わってる部分も多くって、
うん、
でこの3人いいとこだなって思うのが、絶対おだてないというか、服みんなで買いに行っても、あ、似合ってないよねとか、あ、それは ね、 あのね、余計にデブに見えるねとかはっきり言うけど、よかったらめちゃくちゃ褒めるんですよ。そりゃ可愛い、モテるわ。
あ、なるほどね。本気で思わないと言わない。
そうなんです。
女子同士でよくあるいいじゃんいいじゃんみたいなのはないっていう。
これめっちゃ面白い、最高みたいなこと一回見たことないですね。
よく出したな。
だからもうとにかく本音で遊んじゃ言い合い、うん、遊んじゃ言い合いでルールを付け足して付け足して削いで削いで作りました。
いや、でも他の人に見せなかった理由が知りたいですけどね。
友達がいなかったって
。そうなんですよね。
こんだけボードゲーム遊ぶメンツいっぱいいる会にいる上で、そうか、
人見知りがすごくて、ボードゲームも行けなくて、で最終的になんか怖くて3人が揃わないといかないみたいな。
あ、そうなんだ。まあでもね、そんな隣の可愛いフラットさんみたいな人もいっぱいいますからね。あ、ちなみにフラットさんの、はい、じゃあテストプレイしててこうやめようって思う瞬間はいつですか？
ね、私もね一人なんで、はい、もうほとんど脳内テストプレイで。
あ、脳内でよく賄えますね。
確率はまあある程度いけるので、だからパターン全部列挙してエクセルで数えてとか、
真面目。
で、ただそれでも分かへんのはテストプレイキット作って、まあ、数少ないながら誰かやってもらって、
誰にやってもらうんです
か？行きつけのゲーム会とか。
ああ、そうな
の。で、そこでテーマとシステムが伝わってないと思ったらそこで一旦寝かせて、で、まあ復活させるとしたら同じテーマシチュエーションでルール変えてみるのがなんか思いつけば復活するかもしれませんね。
まあ仲間がいるはいいですよね、そうやって遊んでくれる、
うん、ただまあ行きつけのゲーム会っていうだけなんで、
うん、
まあ毎回できるわけでもなくて。
そうそうそう、テストプレイってやっぱはばかれるじゃないですか、うん、みんなでゲーム遊ぼうぜっていう時に自分のちょっとまだ途中だけど遊んでっていうのはよっぽどそら人気サークルさんとかだったらみんなもおーやりたいやりたいってなりますけど、初出でねいきなりそんな遊んで時間使わせるのも、で最近流行ってるのはほらテストプレイ会みたいな、みんなでもテストプレイのみで遊ぼうみたいな、そういったところがねあれば、まあ谷倉さんにしても持っていきやすいでしょうし、いいと思いますよね。
テストプレイ会って基本怖いんですよね。
なんで？
怖い。
そう、怖いですよね。
怖い。
ね、
怖い。足が怖くなる。
足が怖くなるの。
なんで知らない人に僕が作ったゲームをガタガタみたいな。
そっか。もうテイストプレイする気満々で集まってるメンツだから、うん、逆にそういう目で見られるの前提なんで。
指摘してやるぞっていう。
そう、あの、そう、あの、僕もこれ被害妄想だと思うんですけど、僕が言ったら、うん、すげえ下に見られてるって思って。
あ、わかるー、うん、それはあるだろうな。
うわすげえ今俺バカにされてるみたいな。
でもそんなん車の教習所行ってね、なんかまあまあアクセルちゃんと踏めてないけどいいよって言われても嫌じゃないですか。もうちゃんと言ってもらった方がお互いのためではありますから。
そう、あの、いや言ってもらうのはもちろん言って、そう批判されるのとかここがダメだよって言われるのが嫌なんじゃないんですよ、
う
ん、
あ、その暗いみたいなのがちょっとうっすら自分の中でできちゃう。
そう、カーストの俺今一番下みたいな。
あ、ネガティブ。
すげえの持ってきたなみたいな。
まあまあ確かにね、恥ずかしいなんかあるかもしれないですね、うん、
これじゃ売れないよみたいな言われたらやっぱ心折れるじゃないですか。でまあ考え方だと思うんですけど、はい、本業でやってなくて趣味でやってて楽しんで作りたいっていうのがまず一個あるじゃないですか。
あ、まあもちろんね。
で、うん、そこまでなんかもう死にたくなるぐらい帰りの電車で思うような心労を与えてまで俺これしなきゃいけないのかみたいな。
難しいとこですね、うん、難しいとこだな。それはもう受け取り方だからな。まあ物の言い方っていうのはあると思いますけど、うん、じゃあどうします、金井誠司とバカファイヤーが遊んでくれるテストプレイ会があったら行きますか。
行かない。
行けよ、行けよ。
行かないね、
うん、なんで行かへんねなんで行かへんねこんな好機ないだろ
う。あのこれでも誤解があったらまずいんで、はい、あのそういうテスト会ばっかりじゃないです。
いやどこフォローしてんの。
あのすごくあのフレンドリーにちゃんと指摘してくれるテストプレイ会もあります。
もちろんもちろん、はい、もちろんそうですよね。
だからテストプレイ会は最初怖いけど行って自分の合うところを選ぼう。
温泉みたいだね。
合う温泉。
そうなんだね。あ、はい、野田くんさん、
あの同人かインディーズかみたいな話があって、
同人かインディーズか、
この辺にこう言ってる人がいたんですけど、うん、なんかその目的の違いで、うん、同人はその作る行為自体が目的。
なるほど、
楽しくやることが目的である、うん、でインディーズは、まあ、その規模が会社とかよりはちっちゃいけれども基本的には売ることを、まあ、目的にしているっていうところが、まあ、あるみたいなのを聞いたことがあって、うん、だからそのテストプレイものアドバイスとかも、まあ、どっち目線でするかで多分話変わるじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからその辺が食い違うと事故が起きちゃうっていうのがあって、だからその辺を確認しながら言うとか、うん、もしくはその同人のテストプレイ会なのかインディーズ目線のテストプレイ会なのかみたいなのをこう見上げられればいい。
結果一緒だと思うんですけど、私はね、まあ、消費者としてはぶっちゃけ、まあ、ゲームマーケットっていう展開地武道会にみんなが出展して、うん、それでうる際に買う人が、あ、これはインディーズだね、これは同人だねなんて全然思ってないですから、うん、お金というものを払って買ってる以上、そこに対しての責任はあると思うんです。私は作った側の責任はね。で、それを、いやいやいや、そんな面白いとか言われなくていいよ、そんなつもり作ってないからとかは、最終的な決着する部分っていうのは一緒じゃないですか。
それを言うと、僕もあの、面白くないけど売ってるわけでは決してない。
そうですよね。いや、実際三条さんの面白いですからね。
あ、ありがとうございます。だから自分は面白い。って思ってる目指す先があるじゃないですか。でも先ほど言われたインディーズで作るのか、うん、同人で作るのかによって、うん、インディーズで作るってなるとどうしてもどうやったら売れるかっていう目線が入るじゃないですか。
なるほどなるほど。個数とか
最大公約、
なる
ほどね、公約数、うんうん、数になるんですよね、やっぱり。売り上げってなると、
まあ、あの極端な話ですけど15人専用のゲームを作りたいって言って、うん、作ってバカが15人専用のゲームなんて売れるわけねえだろって言われても、はい、違う、俺はこのゲームが作りたいんだっていう。
なるほどね。売れなくても評価されて面白いと言ってもらえれば、
まあ、
僕がテストプレイ挑むときには、うん、大体その人がこのゲームはどこを焦点にしてんのかっていうのを聞くんですよね、うん、このゲームは、まあ、デザインとかもう売りたいとか、 なんかゲームマーケットで出したいとか、いや結構仲間内とか同じ気持ちの人と楽しめればいいんだみたいな、うんうん、そこのところのポイントがわからないとテストの時に助言もできないので、
ね、それはそうですよね、うん、 やっぱ気遣います？テストしてコメントする側って。
いや、僕ゴリゴリに言いますよ。
あ、言うんですね、今さん。
いや、でも言うわ。自分の立場をもうどっかに置いといてゴリゴリ。
確かに確かに。
けど、その人の、そのやりたいことを否定してもしゃあないから、
うん、
そこは残しときつつ周りのことを文句言うことは多いです。
難しいなぁ、うん。私は一番嫌なのはナーナーになるのが嫌なんで、
うん、
テストプレイしてなんかね、そんな友達同士でナーナーになるんだったらちゃんと、みたいに言う人の方がアイデア自体が変わるんだったらそっちの方がいいとは思いますけど、
ね、
まあでもこれはやっぱりね消費者だからな、自分はどこまで行ってもなんで面白いの作ってねっていう気持ちはやっぱ先行しちゃうんで、
うん、
とは思いますけどね、うん、
まあ、でも、まあ、出店されてる方、
うん、
まあ、売ってる方で値段決めてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それ以下の価値しかないけどコンポーネントがこれだけかかったからこの値段で売ってますっていう人は、まあ、いないと思うんですよ。そこはでも作った人のラインであって、
うん、
俺は2000円の価値があると思ってるからこれを売りますと、もうあとはあの皆さんで評価してくださいっていうところだと思うんですよ、
うん、じゃあ三沢城馬さん作ったやつの中では全て どういったものですか？
気持ちとしては多分同人に近いとは思うんですよ、うん、ただ売りたいっていうと多分こんなパッケージにしてねえとか、売りたいより自分が遊びたいゲーム作る、
うん、
で一応僕 LINE にして思ってるのが、
うんうん、
10人にちゃんとゲームの説明をして、
うん、
ちゃんとルールを理解してもらったら、
うん、
1人は買ってくれる、
あー、それを基準としようと、
とあの自分で判断できたやつを出してるっていう、まあその判断基準ってもう人それぞれだし、まあ僕の中であるものなんで、
うん、
もう明確なものがあるのかって言われたらそれはないですけど、
難しいな
ぁ。ちょっと一個補足いいですか？
はい、
僕が言い出したあの二元論みたいな話じゃなくて、
うん、
同人かインディーかみたいなのは1-0じゃなくどっちかって
、そうそうそう、
まあ、割合かなと思うんですよ、
うんうん、
で作り方とかも最初同人的にもう絶対このシステムをまずやりたいみたいなところから、じゃあそこを守りながらどんぐらい幅広い人に受け入れられるかみたいな風に作る人もいるだろうし、
うんうん、
あとはまあこの辺が今売れそうだなみたいなところから、うんうん、どうせやるなら自分が好きな要素入れたいよねって作る人もいるだろうし、
うんうん、
まあ、結構場合によると思うんですよね、
うん、
どっちのゲームですかとかではないと思ってた。
でもアートワークは基本的にやっぱある程度売れるところに直結していくとこだと思うんですけど、
うんうんうん、
それこそダイポさんのねプロポーズに関してはやっぱパッケージのインパクトの強さたらすごいパワーあるんですけど、
いろいろ悩んでこの形にしました。
これ誰が書いたんですか？
これ僕です。
すごい上手
です
、
配色も最高だし、
最初はゼクシーとか、
はいはいはい、
ああいうちょっと女の子っぽいやつにしてたんですけど、
じゃ
あこれ男の人手に取らないなと思って、
ね、
でどっちも手に取りやすい形がいいなっていろいろ考えててこういう雰囲気にしたんですけど、でもなんか反応見てるとやっぱ女性の方が食いついてもらってる感じはしますね。
確かに男だけでやった時とかはまた違う空気になるしな女性入れてやっぱやりたいですもんね。まあ、ちょっと同時インディーズ論はまあちょっとね決着は多分ないので、まあここら辺にしまして、ちょっとまた次の質問なんですけど、自分たちへのメリットって皆さんどう考えてるんでしょうというところで、まあさっき言ったように、まあ趣味の延長、あくまで本業ではないってところで言ったら何ですか、メリットは。
これちょっとさっきの話と矛盾するじゃねえかって言われるかもしれないんですけども、
はい、
ゲームを作る以前以後って考えると、
うん、
なんか生きる目的ができたなみたいな、
うん、
の
おおでかいな
作り出す前って、うん、まあ別にどうせいつ死んでもいいよなみたいな、
すごいな喋りバカよ、
いやまあ思うぐらいのねだから特にそのへえ思うな生活を
大丈夫
僕かなりネガティブですから。
あ、待ってませんよ。
で、思ってたんですけど、パッとアイデアが降りてきて、うん、あ、俺このゲームが遊びたい。じゃあ作ろうと思って、作って、で、出して、
評価されて。
評価されてなんですけど、その後、やっぱり、なんていうんですかね、自分のものを楽しみにしてくれてる人がいると。
で、
じゃあやっぱり次も出したいと、でじゃあそこに向けて頑張ろうっていうところをやっぱモチベーションに今なってるっていうのと、うん、でゲームを作り始めなかったらやっぱり今持たせていただいてるいろんなつながりもなかったですし、うん、ポッドキャストをやろうなんても思わなかったですし、うん、そういった意味では自分の人生がやっぱ変わったなって思ってるんですよ。
へー、そんな大きいんだ。え、みんなもそうなの？
で、ごめんなさい、もうちょっといいですか？
暑いな、君。
いや、
風呂欲しいのに他に。
ごめんなさい。いや、これ、ちょっと言いたくて、はい、ゲームマーケット大阪2017年が、初出、はいはいはい、あ、ゲームマーケット神戸か。
そうですね、
初出なんですけども、ね、正直、一作目ってめっちゃ残ったんですよ。
あ、在庫が。
在庫が売れ残って、うん、普通だったら、そのもう在庫見て、あっていう感じでずっと過ごしてたと思うんですけど、うんうんうん、もみさんが注目してくれたじゃないですか。い
や、安心でしたからね、システム面白かった。
インタビューしてに来てくれたじゃないですか。はい、あれめちゃめちゃ
嬉しかった。あ、命救ったん。あそこ行ってなかったら死んでたん。
いや、まあ、あそこ行って
そうだよね、行ってたってことでしょ。
そう、行ってる可能性はありますよ。
危ねえ。
いまあ、それはまあね、まあちょっと言い過ぎかもしれないですけれども。
でもこうやってね、ベル止めたっていうところは嬉しかった。
で、やっぱすごいモチベーションになりましたし。
あら、よかった。
うん。だから前に、もみさんが後でインタビュー行きますって言って、
はいはいはい、
来なかったって怒られたって言ってたじゃないですか。それだけみんな来てほしいってことなんですよ。
結構ゴリゴリで怒られるんで。
あ、ゴリゴリ。
それは。来るって言ったのに、なんで来ないんですか？
ああ、
うーってね。谷村さんが、
うんって。それは良くない。それは良くない。
良くないけどね。あ、でも皆さんがね、求めてくれてるのは嬉しいですけど。うん、じゃあはい、メリットは他。うん、はい、フラットさんどうぞ。
まあ、私もやっぱり作って名前が残るっていうところを感じてますね。
なるほど。その名前が残るっていうのは、ものとして出来上がったものに名前が付いてるので嬉しいんです。それとも誰かがランキングなり、今回のそのね、対象にしても、自分の名前が載ってる方が嬉しいってことですか？
やっぱり現物ありきって言ったことあって、ね、というのは、最初は別にルールだけ上げて、誰か遊んでくれてもというのも、ちょっと片隅にはあったんですけど、
ね、
実際に一作目作って、現物ある内容は大きいなと。やっぱ今でもその、過去のゲームを誰か知らないところで遊んでツイートしてくれたのがごっつい嬉しいんです。
あー、もう旬じゃない、もう販売してから時間経ってるのに、これ遊んだよっていうのは、やっぱ嬉しい、うん。今でもトマトマトはね、なんか特にライト層が、これ面白いとか、あと動画なんかでも取り上げられてるじゃないですか。
そうですね。
それは自分にはメリットなんですか？
メリットはもういろいろすごいたくさんありますね。
正直言えなかった P でいいんですけど、
はい、
いくらもらえるんね、契約、みんな気になる。ウインクさんと契約して、果たしてそれは、出だしで何十万ポンで、あとはこっちのっていうので、おじさん持っていくのか、うん、まあ、売れた分だけ入ってくるのか。
言っていいんですかね。
ダメかな、じゃあ、どっちかだけ言ってください。
あ、もう、それは
あ、そうなんだ。さあ、そしたら今後やばいよ、もう。
もう、ノーリスクで。
ノーリスクですよね。
やば
い。
すごい、ノーリスク、イエスリターン。
そうだな、ほんまやわ。イエスリターン。
イエスリターン。
で、メリット、まあじゃあ、お金的なもののメリットは置いといたとして、他には何かあります？
まあ、やってメリットは、まあ、交友関係が広がったことが一番大きいですね。
ほら、友達が増えた。
そうですね。
いろんな人に、トマトマトの方ですよねってなったら、それはみんなね、
はい、
喜びますし、そうやって言えるのもすごいじゃないですか。同じラボのメンバーからしたら、なんかギリギリってないですか？
いや、ないですね。
あ、本当に？
もう
おめでとうって。
そんな感じです。
もう大学いつ卒業されるんですか？
もう今年ですね、自分は。
あ、就職は決まっていらっしゃる？
もう決まってます。
あー、おインクかな。
トマト農家じゃないですか？
あ、トマト農家なの。トマト農家が目つけて、このゲーム作る子はいい子だな。ならないでしょう、それ師範さんだしね。はい、じゃあニコラさんのメリット教えてください。
じゃあ多分一番は3人で思いっきり遊べることがまた1個増えたのが最高にメリットだったなって思います。
ええー、こと言うわ。
いいこと言うと思ってずっと考えてた今。
もうち
ょっと早めに振ればよかったらね。
それのメリットは3つあって。
3つもあんの？えって言ってるよ。
1つはさっき今なっちゃんが言った3人で集まって物を作るっていうので、今までふわっと仲良く遊んだりはしてたんですけど、うん、物を一緒に作るっていうので、
あ、なるほどね、絆がね、
ソウルメイトみたいな、
うん、ソウルメイト
なんで、社会人になって友達と何かをガチで作るってすごいいいなって
ないか、そうだよね、
思って、うんうん、で2つ目は、うん、承認欲求がめっちゃ満たされ
て正直やな。
ゲーム作ってトコトコって持ってってこれやってくださいってやって、うわーみたいな盛り上がってるのを見ると、ね、神の気分でこうよしよしみたいな、この人間たちの感情は全て私たち
掌握しておるよ、
この人たちは盛り上がってるって思うと承認欲求がすごい満たされるっていう、はい、あと3つ目がさっきおっしゃってた交流の部分、やっぱちょっと3人ともあんまり友達そんな多めじゃない小規模チームなので、
うんうん、
なんでこういう場所で皆さんと触れ合って、あ、こういう人間がいるんだとか、
いろ
ん
な面白いでしょ、こんだけ意見が違って、あ
と踊りする人とちょっと変な人が多い、
いや変ですよ、全員変質者
やから、そうだから、あ、我々普通なんだっていう安心感、
いや、あなたたちも普通じゃないです申し訳ない、うんこ出すゲームとか作らないから普通の人。
タニクラこの3つかなって思います。
そう。ちょっと誤解があるようですけど。
はい、まあ、
幸せそうなんでよかったですけど。はい、じゃあ、H さんのメリットを教えてください。
は
い、
そうですね。うちのサークルは、先ほど、おみさんからも少し振られましたんですけど、どちらかというと全員、基本作っている側の人間なんですね。関係している人が。ただ、どちらかというと、自分たちで自由に作る立場じゃない。ただ、みんなやっぱり、すごいフラストレーションがたまるんですよね。自分たちは制作活動はしてるけど、自分たちの作品として見られるわけじゃないし、あと何より商品とお客様との距離がとにかく遠い。なんでこの場でこう出すっていう形にすると、本当に目の前でどこにいるかもわからないお客様っていうところが目の前のお客様になるっていうだけで、すっごい嬉しい。
まあね、昔のそのデジタルゲームでファミコンとか当時だったらね、2人とか3人で作ってとかやってた時代と今は違いますから、何かを作ったってなった時にどんだけ考えてもやっぱ遠いですからね。そういう点ではやっぱ距離ね、消費者との距離、ユーザーとの距離感っていうのはまあいいですよね。
なるほど。やっぱりアナログゲームはちゃんと始めから終わりまで楽しませて、終わってこの気持ちよさっていうところが出来上がってるのに対して、やっぱりソーシャルゲームとかあっちになっちゃうと本当にずっと終わらない。
ああ、そうですね。まあそれは商売ですからね、は
い、あとまあ作るにしても今までも出ている何かをコピーしてやったりとか、
うんうん、
まあもちろんちょっと会話するものの、でもやっぱりみんな遊び慣れてるものをとにかくベースでどんどんやるっていうところなんで、それに対してやっぱり作り方が全然違うっていうのを学べるだけで、
じゃあ料理のフルコース的なことじゃないですか。
そうです。
あのお客さんはこういう体調だから、この料理はこここうしようみたいなのと一緒で、この人にぴったり合うゲームっていうのを、まあそれはでもあれですよね、ゲーム界でインストするときとかも感じますけど、この人に合うゲームみたいなのが、まあ、作る、うん、そしてまあ遊んでもらう、喜んでもらうっていうのは、うん、アナログゲームならではかもしれないですよね。なるほど、それぞれあって面白いな。はい。はい、編集点。皆さんの一番の苦悩を教えてください。もしくは頭に来たこととかね、なんかエピソードがあれば。お、フラットさんどうぞ。
毎回苦労するんですけど、
はい、
タイトルのネーミング。
お、タイトルのネーミング。過去のゲームのタイトル教えてください。
一作目が、お渡しの腹黒市長。
お
で、二作目、これも家飲み。
うん、家飲み。
で、3作目は、縁日テーマにしたんですけど、うん、結局、イラストレーターさんの出した縁日の日、うん、
あ。
で、4作目でドッペルゲン号にはしまして、うん、まあ、タイトルは割と褒めてもらえるんですけど。
確かに。
うん、それも、だいぶ時間かかりましたね。
皆さんタイトルはどうやって決めてるんですか？
悪ノリ。
あー、三条馬さんは悪ノリだな新作なんでしたっけ、タイトル。
謎解きは形容詞の後で事件簿。
露骨に、は
い、っていう。
いいよ、ね、悪ノリ。悪ノリもセンスですからね。
うん、
じゃあ他の方タイトルどうやって決めたんですか。トマトマトはもう決まってるわな。
直感ですね。
直感ですよね。語呂もいいし、これこれこれたった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよは、
これはあのタイトルから中身がまずある程度わかるもの
ある程度どころかですけど、
今そのまんまなんですけどね、あと、検索し引っかかりやすい。
いやいやいや、むしろこれ私だって捧ぐで止めて怒られたことあるし、世の後に丸ついてるよっていうので怒られたことあるし、
あとあのボドゲっぽくない名前にしたかったんです、
う
ん、
あ、
はい、
あでもこのゲームがすごい短いタイトルだったら
最初あの即席プロポーズっていう名前にしてたんですけど、なんかボドゲっぽいなと思って、ね、変えました、
うんうんうん、
はい、
これすっごいセンスいいですよね、うん、このタイトル、
この字体もいいですけど、この字体は誰が考えた、
これ僕
全何でもやるね、
あると僕やってますが全部
全部マンですね、
はい、全部マン。ちょっと質問なんですけど、
はい、野田君さん、
そのタイトル結構長めじゃないですか、
はい、
その開発中とかにこう略称みたいなの
あった？確かに
プロポーズって呼んでます
けど、あまんまやん、
はい、エゴサとかしはります？
はい、ちょこちょこします。
あのどういう名前でその時は、
たった今で検索します。だと考えたぐらいまでです
ね。まあでもは、まあ、引っかかりますよね。
引っかかります、はい、
いやいいわ。だからこれ次次回作ね、うん、どんな名前で来るのかなってなりますよね、うんうんうん、めちゃくちゃ呼びづらいやつになるんじゃない
か。体調記録を
ねはい、じゃあ他何か苦悩されている、はい、
お、
あ、じゃあ大悟さん続いてどうぞ。
あの早く作んないと被っちゃう問題ってないですか？
あー、これは面白い。なるほど、早く作っちゃわないと。アイデア、
アイデア、まあ、テーマとかですね、なんかパクったと思われんじゃないかなとか、
やっぱ恐怖ありますよね。
ありますね。作った後にあ他もう出てたとか、
うん、
あとは数がたくさんあるんで他のサークルさんのゲーム全部掌握できないじゃないですか。
できないですね、うん、
それってどうなん、皆さんどうしてんのかな、気にせずに作っちゃってるのか。
これがツイッターで結構普通に言われますからね、はい、あそこ絶対パクったよみたいな、
ね、内容の被りの問題は、うん、テストプレイで判明することがあって、あ、
確かに確かに、
で要はそのテストプレイが面白く面白くないは置いといて、どういうところが過去のどれと似てるとか、そういうところはもう事実ですから、
あ、知見広い人に遊んでもらうといいですよね、
あとはコレクターの方に見てもらうとかですね、
うん、関西のコレクター誰？
お店やってる C さんとか、
ああまあお店の人はやっぱりね、商売がてらやっぱ見てますもんね。海外のゲームと被るのは別にそこまで気にならない。同人創作ゲームが被るのが怖い。
そうですね。
大喜利なんか特にもうだって超出尽くしてますからね。
そうなんです。これもうルールもすごい単純なんで、もう絶対あると思ってて、結構検索して調べましたけど、多分大丈夫そうだなと思って出したんですよね。
はあ、伊子さんどうですか？
俺
いや、いろんなテーマに出すじゃないですか。あとシステムも、
うん、
ワーカープレイスメントだったりバッティングだったり、
なんかね、今までの既存のものをこねくり回すタイプなんですよ、
うん、あ、逆に人のやつの意識が乗ってさらに作ってる感じ。
そうそうそう、混ぜ混ぜした中に僕の一個ポコって入れるっていうことをするんで俺のもっていう、
いやもうぶっちゃけそうなっちゃいますよね、
ぐらいの感じ考え方です、う
ん、斬新で人が見たことないものなんか考えれるわけないですから、そう、
あともううちが作ったんじゃってこうひたすらなんか既存のものにもうひたすら混ぜ込んだら既存のものじゃなくなってくるみたいな。
その点ではだからコンポーネントスタートは強いかもしれないですね、うん、そのコンポーネントの現場なければ基本的にはまあそれでパクったとは言うのは難しいですからね。
そんな感じです。
野崎さんとかいろんなゲーム見てますし、はいはいはいはい、そういうのを言いたくなるゲームとかあるじゃないですか。ここ
は
似てるなみたいな、
まあ似てるなとか思う時はありますけど、
気にしない？
自分が作るのは気にしますよ。
気にするんだ。
作ってめっちゃ調べて、あ、この部分はここと似てる、この部分はここと似てるとか分かった上で、うん、怒られなさそうなぐらいまでちょっと頑張りますこんぐらいやれば大丈夫だろう、
うん、
まあある程度のところまで行くともうそのリスペクトの問題だったりとかになってくると思うんですよ。ある程度そう調べられたりとか、うん、なんかテストプレイ会で詳しい人にやってもらったりとかやれば超ポカみたいなのは防げるわけじゃないですか、うん、でさえあれば、まあ、こんだけやってればもう丸パクみたいにはならないと思いますよ、
ね、うん、確かにね、こう多様性がボードゲームの売りでもあるので、
はい、
うん、 まあ少し変えれば意外と実はバランスもガラッと変わって、
そうそうそう、
楽しみ方が変わる。
だからその絵柄とかが違うだけでやっぱ体験としては変わる。でも体験が違ったらやっぱ全然味わい変わるんで、
私あの野沢国さんに紹介してもらったダブルナインやった時も、
はいはい、
露骨にラブレター感あるんだけど、
そうそうそう
そう、それでもこれラブレターじゃんって思って遊んだら、全然違う楽しさがあって発見って、そういうのもあるからいい
ですよね。はい、なんでまあとりあえず目につくところをザタッと検索入れてみると、うん、とちょっと詳しめな人に遊んでもらうのぐらいをやれば、うん、まあ、あとはもう信じて出してみて、それですごい言われたら、あのすいません知りませんでしたって、
う
ん、
まあそうするしかないですね。
そうで、まあ、ちょっと調べるのとそのテストプレイぐらいはやったんですけど、
あと海外のゲームと被ってるのはもう許してほしい、も
うさすがに
さすがにどうしようもない、
うん、あとめっちゃ昔のゲームとかね、
あ、
20年前のこれに似てるとか言われてもねみたいなのはあるかもしれない。
そもそも思い浮かぶのって、ゲーム思い浮かぶのって、はい、なんか何かしらのゲームしてる時とかにはないんですか？
でも僕ゲームやってる時にこここうすればって全く出てこないです。
人の遊んでる時に、
だからこういうゲームないよなっていうのから着想を得て作り始めるんで、
はいはいはい、
やってる時には考えないです。ただ、うん、あなたを知らないあなたの隣人も、うん、出してからこれってカタログのいらないカタローグだよねって話があって、
あ、
本当だってなったんですよ。でも僕がこういうのないなって思った原点が、好きなものとかプラスの要素を予想するっていうのはあるけど、
うんうん、
マイナスのことを予想し合うってないよなっていうのが原点にあったんで、
うんうんうん、
だからそこが違うからよし、
いや、いいんじゃないですか。でもカタログじゃないカタログっていうフレーズも面白いですよね。むしろつけてもよかったけど、さらにタイトル長く、さらにタイトル長くなります。ただでさえ長いです、
うん。あとこれちょっと違うかもしれないんですけど、僕たくさんルール入れてます。
あ、もうこれ私ね、はい、あれですよ、あの、育さんルール入れるのやめてほしいと思ってます。だから、メインルールがあって、
うん、
バリアントルールを付け足すのは全然いいんですよ。はいはいはい、初めて遊ぶ方はこれ、
はい、
2回目以降はこのルールも足してみると面白いよとかは OK なんですよ。三条馬さんのは本当に A、B、C のルール作って、うん、どれで遊んでもいいよみたいなのがあって、他のサークルさんでもあるんですけど、はい、どれを基準とすればいいかが、整理ができない。メインルールっていうのを決めてほしいんですよね。
これが格だよっていうや
つ、ね、それが格でとか、もしくは初めて遊ばはこれでとかって言ってもらった方がいいなって、個人的に、あくまで個人的ですけど、
サークルメンバーと話してる時に一つに絞れとは言われたんですよ、
うん、
やっぱり、
うん、
でもどれも同じぐらい僕の中では面白かったんですよ。
わかりますよ、実際面白かったです、
うん、で、まあとりあえず出そうこれで、で評価を見て次考えようってなったら、このゲームはたくさんルールがあるからいいよねっていう評価も確かにあったんですよ。
へー、あ、飽きられない。
うん、だからいろんな遊び方ができていいねって、あのゲームというよりはもしかしたらこれもツールなのかなっても思ってて、
そうですね、トランプみたいなコンポーネントができてしまう
と、うん、あ、確かに確かに、あ、その手の類はそうですよね、うん、うん、その手はそうですね、確かに確かに、
ね、ただ一個だけ見てて思うのは、A のルールで例えば2人用です、うん、B のルールで1人用です、C のルールで3人以上用ですっていう時に、うん、箱に書く人数を1人から4人とかしてほしくないんです。
あ、それは、それはあるな、あるある、あ、
それはメインのルールに合わせて書いてほしい、
ごめんなさい。
ここです。でもそれは自由ですから、今私の意見も言ってもらってたの意見も言いましたけど、それは全然自由なんで、うん、決して咎めてる内容ではなく、ただどう人に進めるかって時に、
そうですね、
そう、軸がどれかなってなっちゃうだけなんですけどね、うんうんうん、まあ、という
説明を書くのいいんじゃないですか、うん、こういう人 A ルール、こういう人におすすめ、
あ、それでもいいんですよ、だから
こういう人におすすめ、
さっき言ったように初めての人はみたいなのと一緒で、その方がいい気はしますけどね。はい、ではもう終わりにね、近づいてきましたんで、まあ、次の質問最後にしようかなと思うんですけれども、じゃあ、プレイヤーに思うこと、買ってくださった方とか一緒に遊んでくれる方に思うことで何かある方いらっしゃいますか？
はい。
じゃあ、タニシクラフトワークさんの川崎さん。
はい。プレイヤーに思うこととしては、今回私たちのゲームは、
うんうん、
企業の社員に扮して、
うん、
いろんな、なんかドキュンの新卒とか、パリピのインターン生とか、うん、いろんな、特徴のある社員たちを使ってお花見の場所を盛り上げていくっていうゲームなんですけど、結構声出して 大笑いして盛り上がりながらやってもらった方が多分楽しいゲームなので、
はいはいはい、
プレイするときはとにかく声を出してもらえると嬉しい。
声を出す、
はい、
それはルールには記載したんですか。ルールには声出せやみたいな
記載してないんです。記載してないんですけど、うんうんうん、なんかそこシート1枚しかないのにご飯めっちゃ抱え込んで一人で食べてるやんとかなんかそういうちゃんとお花見の想像をしながら声出しながらやってもらえると交流が深められたりとか場も温まるゲームなんじゃないかなって思います。
これは実際私もそう思うんですけど、うん、いろんなゲーム特に、まあ、国産のゲームは声に出すか出さないか全然面白さ変わるんですよ ね、 変わりますね。なぜかっていうとやっぱフレーバーががっつり乗っかってるパターンが多いんで、うん、その場にいるかのような遊び方っていうのはやっぱ声基本じゃないですか、うん、それを淡々とやったらやっぱり面白くないわけじゃないですけど、うん、120% で遊べないですし、 それこそトマトマトにしたってプロポーズにしたって、うん、やっぱその瞬間にミスった人にお前何してんねんってわーって楽しむっていうノリもあって、それで言うと私はもう結構ハウスルール勝手に作っちゃうタイプですけど、プロポーズは男性は女性に女性は男性に言ってねとか最初でやったりとか、ベストフレンドなんかも最後は好きっていうのにしてお互いに異性同士でやるみたいなとかでやめてよみたいなのを楽しむっていう、その空気感と仲間とのやり取り含めてボードゲームっていうのは川崎さんの言う通りだと思いますよね。他なんかプレイヤーに思うことあります？
プレイヤーに依存しないでも、うん、システムだけでプレイヤーが盛り上がってくれるシステムっていうのができれば理想やね。
あ、なるほどみたいなもうそういうシステムに盛り込んじゃえばってことですか。
まあ、盛り込むというかプレイヤーを強制はしたくないんですよね。ルールのと部分以外で強制したくはないけど、
あ、でも強制ではない、
その盛り上がってくれたら最高やけど、うん、盛り上がるっていうことを前提にしてはダメなのかなって思いながらも、俺のタッグがプレイヤーとして盛り上げちゃうタイプなので、
いやでもイカさんは、うん、ゲームによっては急にフッて、フッてなりますよね。
いや、スッてなるときあるけど、それは調子が悪い。
あ、調子悪いだけだ。あれ、ゲームとの相性じゃないよね。あ、そうなんですね。それは良かったですけど。
っていうのはあるのかなと思いながら、難しいねって思ってます。
あー、でも、さりげに内包できたらかっこいいですけどね。
そうそうそう。
あれ、でもそういうの野田くんに
変わるんですよね。その大喜利ゲームってめっちゃあるじゃないですか。
はい。
でも、その中でも、やっぱその線引き、まあ僕の中で一個線引きがあるのが、本当適当に遊んでも盛り上がるように仕組みとしてなってるやつは、やっぱちょっと格が一個。
知ったかですか？
上だ。まあ知ったかもそうだと思います。
うん、知ったかはそうですよね。
あれも絶対肯定させるとか。
ルールとして、必ず否定しちゃいけないっていうのが一文だけ書いてあるんですよ、ね。
で、それをやることによって、お互いがお互いをこう乗せ合うようになるんで、自然と盛り上がるみたいな。それって仕組みでできてるじゃないですか。はい、そういう工夫が入ってると、ちょっと一個格が違うなっていう。
おー、なるほど。
プレイヤーに投げてないな
っていう。じゃあ、谷倉さんのゲームは今後そういう何か一文をシステムとしてね、盛り込んで。
それが無理とか難しい場合ももちろんあって、そういう時は、例えばタイトルとか、見た目とか、あとはそのルールブックの書き方とかで、まあなんとかしようかなと思います。まあ、
ルールブックの書き方
も、まあ例えば本当に全然関係なくこうやって遊ぶといいぞ、みたいな。うん。入れてみたりとかね。
ああ。
例えばですけど。うべ様。でもそういうの入ってるだけで。
うべ様のやつ、
そう、うべ様のやつ。そう、なんとかするといいぜ、みたいな。もう男性女性に言っちまえよ、盛り上がるぜ、みたいな。書いてあったら、少なくともそういう雰囲気のゲームなんだなってわかるじゃないですか。
あ、確かに確かに。
例えばあれともたった今考えてプロポーズの言葉あるじゃないですか、タイトルが。
はい。
明らかにおかしいじゃないですか。プロポーズの言葉たった今考えないでしょってなるじゃん。
ああ、確かにね。
ってことは、まあちょっとそういう、
ね、
ね、勢いとかもある
ような、なるほどな、
楽しい系のゲームなんだな、みたいなのが、タイトルからなんとなくわかるじゃないですか。あ、そういう雰囲気で遊べばいいのね、みたいな。
確かに、ガンジスの反応意味わかんないですもんね。
おぉ。
タイトルだけじゃね。
そういうところから匂わす。プレイの空気を、そういうところから匂わす。
だプロポーズにもちゃんと入ってるんですよね。その10秒でやるっていう。
そうそうそう、
これが、あの、自動的に盛り上がるシステムやと思うん
ですよ。そうですね、焦りとか言い訳できる。
そうそうそう、その間に、できなかったも面白いのはあの10秒ルールがあるから
やと。いやでもそうなると海外にはもう持っていけなくなりますけどね、うん、あ、そういうのメインにしちゃうとね、
は
い、
海外の話をすると、うんうん、皆さんみんな海外目指してますっていうところ、ま
あ、みんなではないですけど、うん、
考えてなかったですね。
そう、あの、僕は日本の人、日本の人っていう言い方がいいな、あれかわかんないですけど、バリバリ日本人向けに作ってるつもりなんで。
あ、そうですね、確かに、
うんうん、
いや、それはもう様々あっていいんじゃないですか。うん、海外目指される方もいるし、うん、ただ、今の風潮っておかしいですけど、今の流れとして海外にも出すチャンスがあるっていうのは面白みなので、うんうん、それで狙う人は狙えばいい
し。海外で言うと、うん、昔日本のゲーム全然世界で知られてないじゃないですか。うん、まあ今も多分そうなんと思うんですけど、うんうん、だから日本のこのノリとかが実際世界で受ける可能性があって、うんうん、特に聞くのが最近だと中国とか、うん、そっち系、アジア、台湾とか、はい、あの辺結構なんか若い層がボードゲームを始めてるような風潮があるみたいで、そういう層普通に日本の大喜利ゲームとかなんかできそうな感じが
確かにね
あるんですよ、ね、まあ、実際どのぐらいかは分かんないですけど、うん、もしかしたら今の日本のこの大喜利ゲームのノリそのまんまめっちゃ受ける可能性
が、いやでもプロポーズの言葉でナノ枚数作るの海外めっちゃ難しいんじゃないですかね、
まあ、訳すの大変かもしれない
ですね、訳してもそれ多分ニュアンス違うから、う
ん、あの英語版はいけそうじゃないかっていう話はしてます。あ、本当に知り合いの海外の方に見せたらいけんじゃないかっていう話もありますし、あと中国語語版を出しませんかみたいな話もちょこちょこいただいているんですよね。ただ実際はその文化の違いにかなり依存するん
ですよ。そうそうそう、うん、
そこ逆のパターンから考えると、英語のゲームでそういう文化依存の単語があったら、うん、ざっくり日本語で近しい存在に置き換えた方がいいみたいな話もあるので、
うん、あ、そうなんだ。
それで考えるとプロポーズでその国でとかその言語でよく使われる言葉に置き換えるっていうのは、
うん、そんなネイティブな人じゃないとなかなかできないですね、ローカライズは。いやー、でも面白いですね、そういう話もあるんですね。ということで、タイムアップ最後に今後の展開をお伝えしてもらって、そしてさよならしようかなと思いますんで、ちょちょっと言ってもらおうかなということで、イカさんからどうぞ。
俺からか、
はい。
ゲームマーケット大阪で、うんうん、ゲーム作ってます。
お、新作が飛び出す、
はい、
あら、これはまたちょっとね遊ばしてもらって、
あの長文ください短文で書
いて、ありがとう
ございます、はい
はい、エヴァーフォレストワークスさん、
はい、私たちの方も今回ちょっとブース的に皆さんにお届けする分が非常に申し訳ない感じだったので、どうにか再販をまずは、
お、再販夢あるわ。新作は
とりあえず拡張作りたいねっていう
話、うわすごいな、拡張か、
そこは頑張れるかな。新作はまだちょっと待ってください。
はい、わかりました。続いて大子さんどうぞ。
はい、僕たちは今まで通り自分たちの作りたいものを作っていくような感じになると思います。
お、クリメージね、
あの温かい目で見守っていただければと、うんうん、あとあのプロポーズの拡張は今作ってます。
拡張どんな系、
僕あのポケモンが好きなんでポケモンみたいに2種類出したくて、
赤と
ピンクっぽい内容のものとブラックな内容のもの、
いや絶対両方買っちゃうよ。
今いろいろ考えて
ます。やらしいですね。
お金の匂いがしますね
たっぷり。
はい、フラットさんどうぞ。
はい、ヒルメドもゲームマーケット大阪に参戦します。
はい、
新作これもタイトル悩んでるんですけど、まあ一応進めてます。
お、いや、もしかしたら配信してる頃には決まってるかもしれないですね。はい、じゃあ続いてタニシークラフトワークスさんはどうですか。
はい、今どんどん新作の案も出てるので。
え、本当に？マシュマロさんから。
そうでもたまに自分たちもポロポロ出しながらやってるので、春もまた新しいの出せたらいいなっていうのと、何より自分たちが周りの人巻き込んで楽しく、
あ、それ大事、まず友達を増やす、
うん、
そうですね。
タニシクラフトワークスでツイッター検索してください。
あ、いや、露骨露骨ですね。じゃあ続いて BG ラボさんはどうですか。
はい、とりあえず BG ラボとしては新作ができたら次のゲームマに発表しようと思ってます。
え、あ、そんな感じなんですか。もう ここに合わせてなんかしようみたいなんではないんですね。
ないですね。できたら出よっかなみたいな。
まあそれよりももうだって卒業して次のお仕事でね、
働いてるんでどこになるか分かんない
ですよね。大変ですよそっから、はい、新入社員として頑張ってください。期待しております。はい、では三条馬さん最後どうぞ。
はい、今私の父親がゲーム作ってまして、
あ、びっくりした、タイトルかと思った、
うん、
そういうタイトルから、うん、
私の父親がゲーム作ってまして、なんか急にゲーム作ったからテストプレイしてくれっていう、
え、親父さんが、
そう
そっちの方がびっくりや
なんか
江頭2時45分みたいですね。
ごめんなさい、ちょっとよくわかんない。
知らないですか、
あ、どっちにしようか。なるほど、なるほど。
すごい、それはどうでもいいですよ。
で、なんかすごく頑張って作ってるので、
すごい。
なんとか形にしてあげたいなって思ってます。
うわ、親孝行素敵だわ。それちなみにどっちの方ですか、奥さんのめちゃくちゃ怖い顔のお父さんですか、それとも三女さんのお父さんですか。
あの、私の父親の。
あ、そうなんですね。いや、頑張ってください。まさかのコラボですね。まさか。
いや、だからそれを、よろずや楽団として出すのかどうかっていうのは、ちょっとどうなのかなっていうのはあるんですけど。
いや、みたいなヨボヨボの人がこうやって横で打ってたら、三条さん、その方は、だって、青藤さんですみたいな。
そこまでじゃない。
そこまでじゃないですけど、まあね、年齢的に、まあ、いつどうなっても。いや、まあ、なくはないじゃないですか、
ね。確かにね。
だからまあ早くにね。
だけどプラスさんでグワーってなるかもしれない。いやー面白いなー。
大阪。2020年の大阪をメドに考えて。おお大
変。あーいいですね。頑張ってください。
はい。
はい、というわけで、長丁場になりましたが、皆さんね、いろいろとお話しいただきまして、ここまで聞いてくださった方々にまずね、お礼を言いましょう。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、次回ともどもまたこの企画、もうボリューム1000ですけど、まだまだ今後もやりますので、ぜひまた出てね、イカさんは特に、頑張りますお願いします。はい、じゃあ最後のいつものあれ言って終わりますけど、谷倉さん知ってますか？
いつものですね。
そうですね。知らねえな。笑顔でかます、
強めの笑顔、
最後はチャオチャオって言って終わりますんでね。はい、よろしくお願いします。せーの、チャオチャオ。